山田真帆のヤッホーシネマ。緑はよみがえる。最近、ラジオ深夜便という番組を目覚まし代わりに聞いている。深夜便というくらいだから、外はまだ薄暗い。4時5分に音が流れるようセットしているのだけど、耳を傾けながらそのまま寝てしまうことも多い。毎日、様々な立場の人がゲストに来て自分の人生を語り、最後にはその日の誕生花と花言葉が紹介される。私は夢半分にそれらの人の話を聞きながら、いろんな声があるものだなぁと思う。風に揺れる柳のような声があり、潮風に長年耐え抜いてきた骨ののような声があり、つるんとして凹凸のない白い陶器のような声があった。姿は見えなくても、声にはその人がどんな人生を歩んできたのかが滲んでいるようだった。365人の声があり、365輪の誕生日の花があった。ある朝、いつものように目を閉じながらラジオに耳を澄ませていると、ゆったりとした輪郭の柔らかいガーゼのような声が聞こえてきた。その日は、歌人の穂村博さんが好きな夏の短歌についてゲストと語り合うという回で、その中で印象に残った言葉があった。俳句というのは、普通は有機定型で季語があるでしょう。でも例外があって、戦争について作られたメイクというのは、季語がないことがある。どうしてだろうと思った。確かに俳句には季語がある。四季折々に移り変わる自然。その季節にしか出会えない生き物や風景。そういうものが、たった17文字の詩の中に織り込まれている。戦争は季節を殺してしまうのだろうか。草花や鳥や虫や蝶、木々が消えた世界のことを想像してみる。なんだかとても息苦しくなった。この間、緑はよみがえるという映画を見た。エルマンのオルミ監督が子供の頃に父親から聞いた第一次世界大戦での従軍体験をもとに作られたという作品で、北イタリアの前哨地で雪の下の塹壕生活を強いられた兵士たちの日常が細やかに描かれている。こんなに静かで美しい戦争映画を初めて見たと思った。普通戦争映画というと、暴力や残酷さが生々しく激しい音で表現されることが多いけれど、ここでは誰もが小さな声で語った。人だけでなく、動物たちや自然が立てる音、時折入ってくるバンドネオンの音色さえも、耳を澄ませないと聞こえてこない音に満ちていた。唯一、空から落ちてくる爆弾の音だけが、ズドーン、ズドーンと、まるで巨人が足を踏み鳴らすように大きな音を立てた。オルミ監督は俳優たちに、私たちは戦争映画を作っているのではなく、戦争が引き起こした痛みについての映画を撮影しているのだ、と語ったという。水のように薄いスープと乾いた一切れのパンの列に無言で並ぶ兵士一人一人の表情。故郷からの手紙を待ちわびるルオーの絵から出てきたような男の寂しげな目。流行り病に侵され今にも倒れそうな大尉が、 すべての死者を報告せよ。数ではなく、名前が知りたい。一人一人だ。と、体を震わせて叫ぶ声。ここに描かれているのは、戦争という巨人が踏みつけていった足元にあった小さなエピソードの数々だった。忘れられないシーンがある。満月の夜、ナポリ民謡を歌う一人の兵士がいた。なんと綺麗な今宵の山よ。こんな綺麗な山は初めてだ。あたりは一面の雪景色で、遠くの山々は月明かりに輝いている。かすかな爆撃音が聞こえていなければ、戦時中だということを忘れてしまいそうなほど美しく静かな夜だった。彼が歌い終わると、どこからか敵であるはずのオーストリア兵からの拍手と歓声が飛んでくる。いいぞ、イタリア人。もっと歌ってくれ。歌っていた兵士は声のした方に向かって呼びかける。俺たちは何をしているんだ？少しは楽しもう。一緒に歌おうぜ。歌は銃弾より強いんだ。それから兵士は敵と味方の陣地を分かつ塀の上で一晩中歌い続けた。彼が歌う時だけ戦争が止んだ気がした。歌は誰のものでもなかった。月の光や雪や山々が誰のものでもないのと同じように。満月に照らされた雪景色の中で、その透き通る歌声は、遠くで鳴る砲撃の音をかき消すように響き渡った。2年前、コロナでなかなか人と会えなくなった頃、私はラジオを聞くようになった。ほっとする声というのがあった。ゆったりとしたテンポで、世界への触れ方が柔らかい声。そういう声を聞いていると、一人じゃないと思えた。ネットニュースからは、毎日、今日は何人でした。今日は何人でした。と、感染した人の数と、亡くなった人の数だけが流れてくるようになった。私はパソコンを閉じ、外へ出た。ちょうど春先で、桜の花びらが風に舞い、椿があちこちで花を咲かせ、その下には枝から落ちた花が映し鏡のように地面を真っ赤に染めていた。どれほど人間の世界が混乱していても、自然はそんなことお構いなしに淡々と営みを続けているように思えた。太陽は毎朝東の空から昇り、草木は毎年つぼみを膨らませ花を咲かせていた。365日、姿形を変えていきながら変わらない自然。そういう存在に触れると不思議と心が落ち着いた。そのうちに目に留まった草花のことをスケッチしたり、短い詩にするようになった。夢覚めて、まだ夢見てる、紅椿。もう、握りしめるものもない、花いかだ。これは、あの頃の自分が初めてメモした一行詩。俳句というには未熟な草花の詩が、一つ、また一つと増えていった。もしかしたら、心の中から季語が消えるとき、そこは人間のことしか見えない世界になるのかもしれない。自分だけが世界から孤立して生きているような寂しい世界になるのかもしれない。悲しみに押しつぶされるとき、鳥の声は聞こえない。憎しみでいっぱいのとき、足元の小さな花には気づけない。 映画、緑はよみがえるの最後。戦争が終わり、雪の中を兵士たちが故郷へ帰っていくとき、ずっとセピア色だった世界に、初めて色が戻った気がした。